少年探偵団。世田谷の西洋館でインド人が消え失せた翌々日、探偵事件のために東北地方へ出張していた明智名探偵は、首尾よく事件を解決して東京の事務所へ帰ってきました。帰るとすぐ探偵は旅の疲れを休めようともしないで、書斎に助手の小林少年を呼んで、留守中の報告を聞くのでした。小林くんはもうすっかり元気を回復していました。聞けば緑ちゃんもあの翌日から熱も取れて、お父様お母様のそばで機嫌よく遊んでいるということです。小林くんは明智先生の顔を見ると待ちかねていたように、怪インド人事件のことを詳しく報告しました。
先生、僕には何が何だかさっぱりわからないのです。でも、みんなの言うようにあのインド人が魔法を使ったなんて信じられません。何かしら、僕たちの知恵では及ばないような秘密があるのじゃないでしょうか。先生、教えてください。僕は早く先生のお考えが聞きたくてうずうずしていたんですよ。
小林くんは明智先生をまるで全能の神様かなんぞのように思っているのです。この世の中に先生にわからないことなんてありえないと信じているのです。
僕も旅先で新聞を読んで、いくらか考えていたこともあるがね。そう君のようにせき立てても、すぐに返事ができるものではないよ。
明智探偵は笑いながら安楽椅子にぐっともたれ込んで、長い足を組み合わせ、好きなエジプトタバコをふかし始めました。これは明智探偵が深くものを考える時の癖なのです。一本、二本、三本。タバコはみるみる灰になって、紫色の煙とエジプトタバコの香りとが部屋いっぱいに漂いました。
ああ、そうだ。君、ちょっとここへ来たまえ。
突然探偵は椅子から立ち上がって、部屋の一方の壁に貼り付けてある東京地図のところへ行き、小林少年を手招きしました。
妖言寺というのは、どの辺にあるんだね？
小林くんは地図に近づいて、正確にその場所を指し示しました。
それから、篠崎くんの家は？
小林くんはまたその場所を示しました。
やっぱり僕の想像した通りだ。小林くん、これがどういう意味かわかるかね？ほら、妖言寺と篠崎家とは町の名も違うし、ひどく離れているように感じられるが、裏ではくっついているんだよ。この地図の様子では、間に2、3軒家があるかもしれないが、10メートルとは隔たっていないよ。
探偵は何か意味ありげに微笑して小林くんを眺めました。
ああ、そうですね。僕もうっかりしていました。表側ではまるで別の町だものですから、ずっと離れているように思っていたのです。でも先生、それが何を意味しているんだか僕にはよくわかりませんが。
なんでもないことだよ。まあ考えてごらん。宿題にしておこう。
探偵はそう言いながら元の安楽椅子に戻って、また深々ともたれ込みました。
ところで、小林くん。この事件には、常識では説明のできないような点がいろいろあるね。それを一つ数え上げてみようじゃないか。これが探偵学の第一課なんだよ。まず、事件の中から奇妙な点を拾い出して、それにいろいろの解釈を与えてみるというのがね。この事件では、まず第一に、黒い魔物が、東京中の方々へ姿を現して、みんなを怖がらせたね。犯人は一体何の必要があって、あんなバカな真似をしたんだろう。今度の犯罪の目的は、篠崎家の宝石を盗み出すことと、 緑ちゃんという女の子をかどわかすことなんだが、黒い魔物が方々に現れて新聞に書かれたりすれば、私はこんな真っ黒な人種ですよ、ご用心なさいと、まるで相手に警戒させるようなものじゃないか。あ、それからまだあるよ。黒い魔物はだんだん篠崎家に近づいてきて、そこでもいろいろと見せびらかすような真似をしている。そして人違いをして、二人までよその女の子をかどわかしかけている。宝石が篠崎家にあるということをちゃんと見通して、わざわざインドから出かけてくるほどの用意周到な犯人に、そんな手抜かりがあるものだろうか。緑ちゃんという女の子がどんな顔をしているかくらい、前もって調べがついていそうなものじゃないか。小林くん、君はこういうような点が、なんとなく変だとは思わないかね。辻褄が合わないとは思わぬかね。
ええ、僕は今までそんなこと少しも考えてませんでしたけれど、本当に変ですね。あいつは、私はこういうインド人です。こういう人さらいをしますと言って、自分を広告していたようなものですね。